Why stand in line until you think you have time to spend an evening with me?
それは何ですか？1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。では今回も延岡共立病院の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
前回は新しくなった延岡共立病院の施設をヘリポートからずっと地図に、ね、はい、ご案内していただきました。
はい、新しい病院というかですね、はい、病院自体は戦後から、はい、あるんですけども、はい、実はですね、共立病院って延岡では一番新しい病院なんですよ。
はい、
市内に黒木病院とか平田病院とか東九州病院ですね、はい、ございますけど、いずれも戦前からある病院で、共立病院は戦後にできて、はい、実は延岡では新参者なんです。
そうなんですね。はい、
兄弟で力を合わせてやってきたということがですね、はい、僕の祖父から始まってますけど、父の代もそうでしたけど、はい、それが良かったのかですね、なんとかここまで存続できて、新しい病院を作ることができたということなんですね。
はい、
だから、移ってまだ間もないですけども、やることはもう今までと同じように、はい、というふうに考えています。はい、
ご兄弟でされてるということですけども、はい、大変、チームワークいいですよね。
ね、はい、兄弟が仲がいいっていうわけじゃないですけど、はい、それぞれに役割があるということは、僕は3人兄弟ですけど、心得てやってるんじゃないかと思います。
はい、はい、小さな頃から仲良かったんですか？
実はね、はい、僕との下の弟はですね、はい、僕は昭和44年生まれで、弟が45年生まれで、一つ違いですね。
はい、
で、学年は 2学年違うんですけど、年が近いんですね。
はい、
だから食事なんかはですね、一、はい、つの皿を二人で分けて食べない
んですよ。
だから僕が食べんければ弟が食べてしまうんで、
はい、
こっちも命がけです。
もうどちらかが。
そうそう。もうとにかく仲が悪くてね、はい、弟、下の弟とはですね。はい、で、一番下の3番目の弟は、年が少し離れてて、僕と6つ違うんですよ。
はい、
で、兄貴2人が争うんでですね。
様子見てて。
そうそうそう。父と母がもう別に食事を用意してたんで、はい、一番下はやっぱりちょっとのんびりしてるし、年も離れてるせいもあってですね、はい、直接言い合うってことはないんですけど、2番目の弟はもう、ずっと、一緒に育ってきたんでですね、はい、もう喧嘩しながら。
そうですね。喧嘩するほど、と言いますけども。もちろん今はいいんですよね。
今はね、喧嘩することはないですけど、はい、やっぱり小さいとこの考え方っていうのはですね、はい、やっぱり当然兄弟でも違いますけど、委員長と副委員長との役割が違うこともあってですね、はい、それをわきまえながら、お互いやってると思います。ですから、衝突するってことはないけど、意見の食い違いはあっても、同じ方向を向いて医療をしているということは、 まあ、お互い感じてるんじゃないかなと思いますね。
はい、うん。素敵ですね。はい。では、先月から始まりました、こちらの番組なんですが、はい、先生、この番組名。
あ、はい、ですね。はい。はい。はい、バスイスタスというのは、ドイツ語でですね、はい、まあ、それは何ですかという意味なんですけど、
はい、
僕は私、延岡に帰ってきてもう17年、8年ですかね、なるんですけど、こちらでですね、診療し始めて、患者さんがですね、もう怖い怖いと。血圧が高いから怖い。背中が痛いから怖いとか、食欲がちょっとないから怖いと。まあ、怖い怖いとおっしゃるんですね。
はい、
で、なんで怖いんですか？わからんから怖いわ、と。
わかります。
わかるでしょ、はい、人間っていうのはやっぱその得体も知れんものにはですね、非常にその恐怖を感じるというか、もしかしたらその命を取られるかもしれんと、もう死ぬんじゃないかというふうにまあ感じてるからじゃないかなと思うんですね。
はい、
まあ、その正体が何なのかと、理屈がわかれば、まあ怖くはないというかですね、対処方法があるということがわかるとですね、随分その怖さが薄れるというか、
はい、
こういうもんだと納得できると思うんじゃないかと。まあ、それでこの番組名をですね、はい、それは何ですかと、一体何なんですかと、
うん、
ね、自分をその恐怖に陥れているというか、
はい、
怖がらせているものは何なんですかということを、まあ、少しその医学的な話も絡めてですね、
はい、
追求して皆さんにその安心してですね、もらえるような材料の一つになれば、まあ、いいかなという思いで、
はい、
このバスイスタスという、まあ、題名にしたというわけです。
確かに原因不明って一番怖いんですよね。
そうなんですよ、うん、
一体何が原因だろうと思ってしまうん
です、
うん、
やっぱ枕闇によっても怖いじゃないですか、
はい、
なんかね、得体の知れんもんがおるかもしれんとかですね、
はい、
そういう、こう恐怖をね、まあ、少しでも克服できたらと。そして今新型コロナウイルスなんですね、怖い病気なんですけど、まあ、勉強してですね、まあ、どういう特徴があるのかと、どういうふうなその弱点があるのかと、相手がどの辺に強みを持っているのかということが分かるとね、少しこう、はい、こうすればじゃあいいんじゃないかとか、こんな風にしとったら大丈夫じゃないかとか、いうその線引きが少し自分の中でできるんじゃないかと思うんですね。
はい、
だからまあその正体に迫るってことは、まあ、どの職業でもどの事柄でも大事かなということで、ね、それは一体何なんですかという題名にしました。
そうですね。ある意味、敵を知って戦い方をなんか準備するみたいな。はい。
そういうことです。
ありますよね。はい、まあ、そんな今話題も出ましたが、新型コロナウイルス関連なんですが、うん、はいはい、赤須院長は肝臓外科専門でいらっしゃいますね。
はい、そうです。
はい。
少しですね、今日は肝臓の話をさせてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、なんでかというとですね、まあ、肝臓がんの原因はですね、もう 80% は C 型肝炎ウイルスなんですね。
はい。
つまり C 型肝炎ウイルスが引き起こすのが、肝臓がんということです。で、理論上ですね、C 型肝炎ウイルスを撲滅することができれば、80%、つまり8割の肝臓がんの方が、まあ、助かるというかですね、
はい、
数が減るということになりますんで、この C 型肝炎ウイルスを駆除してきた歴史について、ちょっとお話ししたいと思います。
はい。お願いします。はい、
まずちょっと、ウイルスが感染するとなぜ肝臓がんになるかというところからお話したいんですけど、
はい、
この肝炎ウイルスという、C 型肝炎ウイルスというのはですね、血液を介して体の中に入ってくる病気なんですね。
はい、
ですから、自然に体に発生するものとは違います。新型コロナウイルスと同じように、どっからか入ってくるんですね。
はい、
で、最も大きな原因は輸血です。この C 型肝炎ウイルスが発見されたのが平成4年だったと思いますけど、僕は医者になる直前だったんですね、発見されたのが。で、それまでは輸血後肝炎と呼ばれてまして、輸血をした後に黄疸が出ると。あ、輸血すると肝臓が悪くなるもんね、みたいな解釈だったんですね。で、ところが、まあ、だんだんだんだん、ウイルスが体に入っているということが分かってきてですね。
はい。
それの原因が C 型肝炎というふうに、まあ、名前が付けられたわけですけど、で、実はですね、日本では戦後の頃ですね、随分輸血をしてるんですよ。
はい。
まあ、当時、まあ、復員した、兵隊さんたちとか、で、まあ、非常に貧しい時代で、血液を売るという職業を売血というですね、があったんですね。で、手術をするときに、まあ、輸血を、あらかじめしとって、まあ、それから手術に臨むと。で、当時はですね、風邪をひいても輸血をしたりとか、要するに、元気になるために血を入れるというようなことも行われているんですね。
はい、なんか点滴みたいな感じですかね、
そうそうそう。はい、もうそんな工夫な感じで、簡単に輸血をしてたわけですよ。はい、輸血は栄養を取るというような感じですね。 ところがですね、C 型肝炎ウイルスがそこに入ってるんですね。はい、それで、まあ、医療が発達しているがゆえに、まあ、C 型肝炎がこう広がったというような歴史があるんですね。で、まあ、その他、まあ、例えば入れ墨を入れたりとか、うん、あるいはその覚醒剤を回し打ちしたりとか、こういう犯罪にもそのつながっている病気なんですね。
はい、
ですから、まあ、そういうようなことをすると、血液と血液が、まあ、触れ合うわけですね。まあ、輸血は当然ですけど、入れ墨入れるときも、まあ、誰か、彫り物をしたときに、針を使いますですね。
はい、
で、その針を、まあ、当然その消毒なんか、まあ、さらっとするんでしょうけど、その程度ウイルス死にませんから、また他の方にこう使うということで、蔓延していったり、覚醒剤の回し打ちもそうですね。針を、同じ針を使って、何人もこう、覚醒剤を打ったりするということで、ウイルスが入り込んでいくと。まあ、こういうことで広がった病気なんです。まあ、ある意味ではですね、遺伝性というか、まあ、医療が発達していたがゆえに、日本で広がってしまった病気なんだと言えるんですね。はい、ですから、まあ、後年の我々はですね、これはもう、まあ、先人たちの、その時の正しい医療だったとは思うけど、結局のところ、まあ、それが原因で広がってしまったということは、必ず治さないかんと、我々の手でですね、という責任を持って、まあ、治療に当たってきたというところなんですね。で、ウイルスがこう体に入り込むとですね、肝臓にも住み着くわけですけど、肝臓の細胞はウイルスによって壊されます。そうすると、まあ、壊れて新しい細胞が再生されます。まあ、こういうサイクルが働き始めると。まあ、でもウイルスは次々にこう伝染していきますので、次々と細胞が壊れていく。肝臓の細胞がですね。で、また肝臓の細胞が次々再生されていくと。こういうことが、他の人より早いサイクルで起きているわけですね。で、つまり、僕はよくコピーに例えるんですけど、
はい、
10枚コピーしてくださいちょっと間違える人は少ないと思うけど、10万枚ちょっとやっぱりミスが出ますでしょ、
はい、
で同じ単純な作業でも2時間3時間作業してるとやっぱりミスが出やすくなりますよね、
はい、
だから肝臓の細胞もですね、同じ設計図を元にして新しい細胞を、まあ、作り出すわけですけど、やっぱり20年30年同じようなことを繰り返しやってると、はい、ミスが出やすくなってくるわけですよ。つまりミスコピーが肝細胞、肝細胞ということになるわけです。
はい、
ですから、ウイルスが感染して20年か30年経つと、まあ、肝細胞が出てくる時期に来るということですね。ですから、他の癌と違ってですね、例えば胃癌とか大腸癌は、まあ、3つも4つもある、同時にできるということはもう、まずないと思いますけど、肝臓癌の場合はですね、
はい、
もうそういうステージに至ると、次々どんどん出てくると。だから1個出てきて1個治療してもまた次が出てくるということになってしまうんですね。
はい、
これがその他の胃がん大腸がんとはちょっと違う特徴を持っているとこです。ただし最初に述べたように肝炎ウイルス、 C 型肝炎ウイルスが原因となってますから、この C 型肝炎ウイルスさえ治療してしまえば、
はい、
もう当然肝硬変になることもないし、がん化することもないということになるわけですよね。肝臓というのは非常に再生力の強い臓器なんで、
はい、
新しい細胞にどんどん再生されていくんですけど、さすがにですね、20年、30年経つと、まあ、人間も年を取るわけですよね。60代、70代、80代になっていくと。そうするとやっぱり再生力落ちてくるんです。なると、やっぱりだんだん正常な細胞の数が少なくなって、縮んでくるんです。硬くなるんですね。これをまあ、肝硬変。肝硬変というのはよく聞いたことがあると思いますけど、いかなる原因で、例えばアルコール、によって肝臓が壊されても、
はい、
ウイルスによって壊されても最終的には肝臓が縮んで硬くなってしまう。肝臓 の, 正常な細胞の数が減ってしまうんですね、
はい、
そういう状況に、まあ、なるわけですけど、ちょうどその頃に癌も出るわけです。
あ、
ですからこの治療の難しいところはですね、肝臓そのものももう縮んで壊れて肝硬変になってしまってる、はい、その、ね、もう正常な細胞肝臓じゃないのに治療を行わないかんという、ね、余力がなくなった肝臓に対して手術なり、
はい、
抗がん剤なり投与せんといかんということが、もうそこが非常に難しい
ですね。
そう正常な肝臓ならですね、
はい、
7割取っても肝臓は大丈夫なんですけど、肝硬変になって余力がなくなったらですね、1割取っても危ないよ、
はい、
だからこの治療の難しさはですね、肝機能を、まあ、温存させながら、はい、治療していくというところに、
はい、
まあ、あるわけですね。
唇つむと尖らせて
肝臓がんの特徴なんですけど、
はい、
これは完治を目指す病気じゃないってことなんですね、
はい、
肝臓がんというのはですね、ウイルスが引き起こす病気なんで、まあ、治療しても、まあ、次々こう再発というか新しいのがまた出てくるわけですけどね、
はい、
で、まあ、そういう病気であるということなんです。要はね、例えば胃がんとか大腸がんでですね、再発すると、まあ、手がないわけじゃないけど、やっぱりだんだんその追い込まれていくというか、ね、治療が難しくなりますよね。だから再発しないようにもう最初からガバッとこう取ると、できるだけですね、たくさんボリュームを取るということが治療の基本なんですけど、肝臓がんの場合はですね、たくさん取っても結局残った肝臓からまた出てくるっていうのは、まあ確率で言うと 80% の確率で出ますから、
うん、
もう次があるということはもう計算に入れとかんといかんですね。ということは、もう最小限の治療でここだけこう焼くとかですね、
はい、
いうことで、まあ体のダメージを少なくする治療を行って次に備えると。で、次また、小さい段階で発見して、また小さな治療で済ませるというのが、まあ、僕らの考える一番長生きできる治療法かなと思います。それともう一つはですね、多中心性発がんといって、同時多発的に出てくるという、はい、つまりその、ウイルスが引き起こすんでですね、20年、30年経つともうがんが出てくるステージに入ってくるわけですね、肝臓がですね。で、その頃になってくると、もう1個出てくるわけじゃなくて、同時に5個とか10個とか出てくるわけです。
はい、
だから、まあね、その胃がんが10個出るってことは、まあありませんけど、肝臓の場合は多発するっていうのが、まあ普通に、まああるわけですね。とか、大きなのが一つあると肝臓の中でこう転移していく、肝内転移ですね。要するに複数の、がんを相手に治療せんといかんというところが、はい、他の胃がん大腸がんの治療とはちょっと違うところなんですね。だから、我々がやってるのは、まあ針をこう刺して、薬治療ですね、はい。これはマイクロ波凝固壊死療法と言いますけど、ちょっとね、これが僕が医者になった1993年に開発された方法で、
はい、
開発された先生が、斉津秀樹先生の先生ですね。はい、この先生にが僕の恩師で、僕がまあ ね、一番弟子なんです。
はい、
だから、まあ、この方法を直接、まあ、伝授していただいた、まあ、経緯があってですね、はい、僕もこの、治療法に力を入れてるんですけど、要はですね、その、病変だけをこう、針を刺して焼くわけやから、結局その肝臓へのダメージ、あるいはその生体への、患者さんへのダメージが非常に小さくて済むと。
はい、
これをこう切り取るって言ってね、もう肝臓なんて血液の塊みたいな臓器やから、大変な出血したりとか、
はい、
あるいはその体にも大きなダメージを加えるけど、これだと小さい傷でですね、まあ、僕の、手が一つ入るぐらい開ければ、
はい、
まあ、治療できますし、この後に、後に開発された、ラジオ波焼灼療法っていう、
はい、
こういうふうに先端がこう広がる。もうお腹を開けずに、外から針を刺して、大きな範囲を焼けるという治療法も出てますので、
はい、
なるべくそのダメージが少ない治療から組み立てるようにしてます。
はい、
最初これができないかなと、ラジオ波ができないかなと、切開せずに治療できないかなと。 で、できんければちょっとですね、切開で済ませるようなあの治療法にしようとかですね。でもさすがにですね、もう大きくなってしまったらもう切り取るしかないんですね、はい、だから小さい段階で発見すればこそ小さなダメージの手術で済ますことができるということなんです、はい、この肝炎ウイルスとの戦いの歴史をですねちょっと見てもらいたいんですね、
はい、
で僕はちょうど医者になったのが1993年なんですが、
はい、
1992年から治療が始まっています。でその当時はですねインターフェロンという薬を使ってました、
はい、
ひょっとしたらですね年配の方は聞いたことがあるかもしれませんけど、これは免疫力を高める注射なんですね、
はい、注射なんですね、
注射なんです、はい、皮下注射でですね、
はい、
静脈注射と当時の静脈注射なんですけど、後に皮下注射になったんですが、これがかなりしんどい注射で、
はい、
まあ、打つとですねもう熱がもう39度とか40度とか出るんです。でもマラリア僕は見たことないけど、はい、マラリアにかかったんじゃないかっていうぐらい歯がもうガリガリガリガリガリなんです、ね、もうすごい熱が出るんですよ、
はい、それがもう副作用としてそんな出るんですね。そ
う
そ
う、はい、もう食欲は落ちるし髪の毛は抜けるし、はい、このインターフェロンの注射を続けるというのはよほど強靭な体力がないとできなかったんですね、
はい、
ただそんなに強い薬じゃないんです。副作用は強いんですけど、はい、ウイルスに対しての力はですねあんまりないんですね。つまり自分の免疫力を高めることでウイルスをやっつけようという、まあ、治療法だったんですね、
はい、
だからおそらくこのインターフェロンはですねどのウイルスにも効くんじゃないかと思います。例えば今流行っている新型コロナウイルスもですね、
はい、
コロナウイルスってもともとそもそもその風邪ウイルスなんですね。で風邪にかかった時もインターフェロン打つと、まあ、効くんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう使い方はしませんが、
はい、
ウイルス全般に対してですね自分の抵抗力を高めることでやっつける薬です。ですから、まあ、副作用は強いけどウイルスに対する攻撃力は弱いんです。だからもうずっと毎日毎日打ち続けるとか、後に週一遍のが出ましたけど、はい、週一回半年打つとか、
はい、
毎週毎週病院に来てもらってもう毎週こう打つんですね。それを半年、はい、ないしは1年ですね。
なかなか厳しいですね。
なかなかですよ、はい、もう毎週病院に来て注射打つなんてちょっとね、
はい、
よっぽど体力のある人しかできませんもんね、
う
ん、
ただその副作用もきついということで。
そうなんです。だからちょっとこれね見てください、はい、これそうウイルスの排除率っていうのが書いてあるんですね、
はい、
でその最初のインターフェロンは 12% って書いてあるけど、これはですね 12% の人に効いたと解釈しがちですが、
はい、
最初からですね体力のある人しかもう治療できませんから、例えば80代の方とか、
はい、
いうのはもうできませんもんね。ですからそういう方はもう最初からも外されてます、
はい、
もう20代とか30代とかもう息のいいというかですね、うん、まあ、少々じゃバテんやろうという方のみが治療を選ばれますので、
はい、
まあ、その方々に対して行った場合に 12% 効いていたと。で後にですね、
はい、
週一遍投与してさらにそのリバビリンという薬を併用するともう少し効くんじゃないかと言われて、まあ、併用するようになりました。注射を打って、飲み薬を飲むと、
はい、
これが2001年からですね。排除率が 23%、まあ、だいたい倍ぐらい、
は
い、
上がりましたね、
はいはい、上がったんですけど、これもですね、リバビリンという薬はウイルスの増殖を抑える薬なんですね。これもまた今新型コロナウイルスの駆除薬で注目されてますけど、まあ、倍に効いたとはいえですねまだ 23% ですね、
はい、
でこのリバビリン自体も貧血になったりとか、
はい、
副作用がまたあってですね、
はい、
ここに24週投与って書いてありますけど、
はい、
なかなかその24週の間にですねリバビリンの量を途中で減らしたりとか、インターフェロンもですね途中でこう減らすとか回数を少し落とすとかいうふうにしてなかなか24週完遂できなかったんですね、うん、
はい、
まあ、そういう中でやっと、まあ、選ばれし人に行って 23% ということにこうなっています
、ね、はい、
まだまだですね、まだまだですね。で2011年にですねこれがもう画期的な治療が出まして飲み薬に変わったんですよ、
はい、
ここにですねちょっと製剤見本があるんですけど、
あります、ね、はい、
まあ、これは今一番新しいエプクルーサというお薬ですが、
はい、
これ1日1回飲むだけで良くなるという
効果があ
るんですね、効果がですね、
はい、
しかも副作用がもうほとんどと言っていいでしょうないんですね、
はい、
でこの薬が登場してから もうガラッと変わりました。
はい。
で、走行率が全然、
ね、一気に高くなって、ね、
70% とか 89% とかですね、なりましたけど、要するにこれはですね、それまではウイルスの増殖を抑える薬しかまあなかったんですね。だけどこれはウイルスそのものを壊す。ウイルスの増殖を抑える薬はですね、まあそれまでもあったし、今も B 型肝炎に対して使われてるんですけど、はい、ウイルスそのものを破壊する薬はですね、C 型肝炎の世界では、もうこれがね、2011年からずっと治療が始まってますけど、はい、それまでの治療とはガラッと変わりました。とにかくお薬飲めば治るということになったんですね。まあ、共立病院でのデータですけど、
はい、
これはまあ、おととしですね、集計したデータなんですが、だいたい600人ぐらい、これまで治療してきました、C 型肝炎の方ですね。で、もうすでに亡くなられている方もいらっしゃるんですけど、まあ、治った方から、亡くなられた方から、偽陽性、本当は陰性だけど陽性反応が出た方、
はい、
まあ、これは今陰性ということですね。まあ、そういうのを合わせますと、8割ぐらいですか。で、未治療の方がこう少し残ってるんですけど、もう、ほとんどの方が治療が終わってしまった。
そうですね、まあ。はい。
ということになるんですね。で、治療した方の294人治療しましたけど、257名が治っています。
もうほぼですね。
ほぼ治ってるんですよ。もう 90% 近いんですね。はい、で、どうしても、治らんかった方というのは、まあ、一人か二人いらっしゃるんですけど、まあ、これはですね、もう延岡から転勤して行かれていなくなったとかですね。はい、もう認知症が進んで、お薬を飲む意義がなくなってしまった方とかですね。
はい、
いう方の以外はもうすべて治療ができました。まあ、高齢者でも、もうどんな方でも、治療した方、要するに最初、インターフェロンの頃は、もう選ばれた方だけですね、はい、体力のある人だけ治療してましたけど、はい、これは、もうどんな方でもお薬を飲めば治るというふうに、こう、まあ、なってるわけですね。
しかも副作用もほぼない
という。そうそう、一番高齢者の方は90何歳だったと思う、92歳だったかな、
はい、
の方で服用していただきましたけど、92歳の方が服用して大丈夫だということは、
はい、
もう、副作用がないということをね、おのずと証明しているようなもんだと思うんですね。はい、で、まあ、こんな風にして、もう、延岡では、僕ね、撲滅宣言を出してもいいんじゃないかなと思うぐらい
です。そうですか。
もう、C 型肝炎の人はもういないですね。はい。
はい、嬉しいですね、これ。
ね、もう、すごい時代なんですよね。はい、だから、ウイルスとの戦いということで言うとですね、今のその、新型コロナウイルスですね。まあ、これと、まあ、オーバーラップするんじゃないかと思うんですね。
何か共通点とかあるんでしょうか？うん、
ですね、C 型肝炎ウイルスというのは、フラビウイルス化という、ウイルスなんです。
はい。
で、新型コロナウイルスはもうね、正式な名前は COVID-19 ですけど、コロナウイルス化の中のウイルスなんですね。で、このフラビウイルスとコロナウイルスというのは、まあ、同じ分類の中にあるウイルスなんです。はい、で、まあ、ちょっと専門的な話になるけど、いわゆるその、まあ、DNA ウイルスとですね、RNA ウイルスというのがあるんですけど、C 型肝炎ウイルスも、新型コロナウイルスもですね。
はい。
で、ウイルスにはこの DNA ウイルスというのは、まあ、人間も、の細胞も DNA が中に設計図が入ってますけど、はい、2本、差ですね、2本の鎖があって、まあ、それがこう、お互いに絡み合って、螺旋構造を作って設計図が収められてますけど、はい、ウイルスにもですね、日本産の DNA ウイルスがいるんですが、コロナウイルスも C 型肝炎ウイルスもですね、1本しか、しかも RNA という、まあ、DNA とはまたちょっと違う、
はい、
RNA という、まあ、設計図が収められているんですね。それが1本しかないという、非常にその単純な形をした生き物なんですね。はい、ですから、単純な形であるということは、
はい、
その変化しやすいわけですよね。
変化しやすくなる、
ね。変化しやすいですね。
はい、
だからなかなかその、まあ、治療が難しいという特徴をもともと持っているんです、はい。で、以前流行った SARS とか MERS とかいう、はい、これもコロナウイルスですけど、コロナウイルスというのはそういうふうに、まあ、少しずつこう変化しやすいんですね。ちょっとこうタイプを変えて出てくるんですね。今のとこですね、まあ、効くんじゃないかというお薬が、例えばアビガンですね、
はい、
とか、言われてます。実はこういう薬はですね、C 型肝炎とか B 型肝炎を治療することで、まあ、発達してきたお薬なんですよ、
はい。
で、かつては C 型肝炎にも用いられていた、リバビリンって薬もそうですし、今現在 B 型肝炎に使われているお薬なんかも、核酸アナログという、製剤なんですね。で、この核酸アナログ製剤というのは、 そんなに強い力はないんです、実は。だから、まあ、巷で言われているほどのですね、効果はそれほど僕はないと思うんですけど、ただ初期の段階で、まあ、感染したばっかりの初期症状の時に服用すれば、まあ、効きやすいんじゃないかと思うんですね。だから重症になって服用してもなかなか効かないんじゃないかと思う、
はい、
だからそこのところがですね、まだ開発が進んでないところなんですけど、
はい、
以前ですね、C 型肝炎もそうでした。この最初の頃はインターフェロンですよね、
はい、
から核酸アナログ製剤を使って、で今はウイルス自体を破壊する薬が開発されて劇的に、
ね、まあね、
まあ、人類は勝利したわけですね、
はい、
で C 型肝炎に、ね、まあ、なんとか打ち勝てたように、新型コロナ肺炎ウイルスにも、まあ、そういうふうにして、まあ、少しずつお薬が開発されていくんじゃないかと思うんですね。
そうですね、う
ん、ただですね、僕はこんな話すると、当然でしょうと、ね、まあ、どんな病気でも人類は打ち勝ってるんやから当たり前じゃないかと思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そうでもないんです。実はですね、はい、C 型肝炎によく似たウイルスで B 型肝炎ウイルスというのがあるんですね、
はい、
B 型肝炎ウイルスと C 型肝炎ウイルスは、まあ、よく似た名前ですけど全く構造は違います。
違う
んですよ、はい、B 型肝炎ウイルスというのはウイルスの中に DNA を持ってるんですね、日本産のですね。で DNA そのものをが体の中に感染するんで、人間の体の DNA が組み込まれていくんですよ、
はい、
そうするとそれをですね、 DNA を書き換えることはちょっと難しいんですよね。ですから今あるお薬は核酸アナログ製剤ですけど、これはもうウイルスを抑える薬であると、増殖を抑えると、まあ、なんとかこう封じ込めると、
はい、
体からこう駆除してしまうほどの力はないんですね。ですから B 型肝炎の薬はあることはあるんですけど、ね、人類が打ち勝ったと言えるほどの成果はまだない。
あ、そうなんですね。
だから治せてない病気も身近にあるってことなんですね、
はい、
で僕はそのコロナ新型肺炎が流行った時にですね、あ、これなら治せるなと、C 型肝炎とよく似てるし、はい、同じ理屈で薬を作り出せばいいかなと思ったんで、おそらくこれに対しては人類は勝てると思うけど、これがね、B 型肝炎に似たようなウイルスだったら、ちょっと危なかったですよね。
そうなんですね。
そういう薬は開発できないと思うんです。
はい。
多分、あと100年経ってもですね、はい、B 型肝炎を治すことは難しいんじゃないかなと、まあ個人的には僕はそう思ってるんですけど、はい、まあそれほど、DNA ウイルスに対する治療は難しいと思うんですね。
そういった違いがあるんですね。
そうなんです。だから、これが RNA ウイルスだったから、
はい、
まあなんとかね、おそらく治せるだろうという見通しが立つんですね。ただやっぱりね、その、かからないことの方がはるかに大事なんでね。
そうですね。そう、まあ、それが一番ですよね。はい。
で、まあ、治療薬が開発されるよりも先にワクチンがおそらく開発されると思いますんで、
はい、
まあ、ワクチンを打てばですね、まあ、予防になりますから、まあ、それでなんとか一つにしのげると思いますけど、だけど、やっぱりかからんようにするためには、まあ、日本でいうその3密ですね。はい、これね、3密という表現、非常に僕はいいと思うけど、
はい、
要は、他人が吐いた息を吸い込まないってことなんですね。
はい、
だからそういう環境のもとにいないってことが一番大事ですよね。うん、まあこれね、感染症の対策なんで、大げさすぎるぐらいでちょうどいいと僕は思いますけど、はい、まあ理屈から言えばですね、外で、感染するってことはまあほとんどないと思うんです。
はい、
やっぱりもう息を吐いた時点でこう拡散してしまいますからですね。はい、だから、まあ例えば海に行ったりとか、山に行ったりとか、まあそれはもういいんですけど、問題はですね、その後みんなでこう集まってご飯食べるとか、
はい、
まあそういったことがもうセットでしょ、
そうですね。
そこがいかんのですね、
はい、
うん。だから、まあ大げさすぎるぐらいで対策はちょうどいいと思いますんでね、
はい、
家で過ごすのが一番いいし、はい、現在延岡では発生はしましたけど、はい、クラスターにはなってませんので、はい、延岡にいる限りは大丈夫。
そうですね。はい、先生は、お休みの日、オフの日はどういった過ごし方されてますか？
そうですね、
はい。
苦しいですね。
苦しい。
僕は実はね、温泉が好きでね。
はい、
まあ、別府とか、
はい、
長湯温泉ですね。もう、ちょっとでも時間があると行くんですけど、
はい、
もう今それが叶わんので苦しいんですけど、いわゆるそのお風呂グッズ。
ありますよね。
バブとかね、
はい。
温泉シリーズって、はい、ありますでしょ？バスクリーンのね。
はい、
あんなの買ってきて。
どこどこの湯っていうのがいいのかな。
そうそうそう、あれあれあれ。もうそれでね、雰囲気は始まって。今日は別府に行ったぞと。登別に行ったぞと、うん。もうこれでね、まあ、各地の温泉巡りをした気持ちになってます。
はい、じゃあそれこそお家で温泉と、
うん。そうそうそうそう。
気分を。
温泉ごっこをして。はい、ちょっとね、僕の、これ自慢なんですけど、はい、僕の家のね、僕はマンション内に住んでるんですけど、はい、お風呂がね、窓が、あるんですよ、
はい。
外がこう見えるんですよ。
もしかしてと思いました。
だからこう、ちょっとね、窓開けて、お風呂入ると、露天風呂のようなね。
気持ちよさそう、ね。はい。
気分が味わえるんで、
はい、
これはもうね、露天風呂に入ったつもりで、
はい、
風呂に入ってます。
最高ですね。今の時期、外の風も気持ちいいですもんね。
そう、もう、ほんと気持ちいいんですよ。
はい。
だからこう、目つぶってね、
はい、
あ、まあ、別府に来たんだと。ね、いうふうにこう妄想しながら言ってます。
確かに。まあ、いいひとときだと思います。
もうこれが何よりですね。
はい、
でもね、この、ね、一段落、ね、新型コロナウイルスが落ち着いたら、温泉行きたいですね。
そうですね。
もう今はね、はい、耐えるしかないですよね、
はい、うん。ちょっと話がちょっと戻るんですが、
はい、
C 型肝炎、B 型肝炎。
はい、
C 型肝炎はその輸血による感染がほぼ多い。B 型肝炎ってどんな感じで、
はい、B 型肝炎はですね、はい、これもまたはっきり、してるんですけど、
はい、
ほとんど母子感染です。
あ、
はい、
母親から。
母親からですね、はい。ですから、母親が B 型肝炎だと、子供にもうつる確率が 80% ぐらいですね。で、これはもう現在では妊娠した時に、
はい、
B 型肝炎はもうチェックされますし、
はい、
まあ、出産の時に感染しますけど、ワクチンを打つことにもなってますんで、
はい、
まあ、我々からの現在の世代の方はもう広がることはないはずです、
はい。
だけど僕が聞いた話ですけど、ワクチン接種をですね、ワクチン何回もこういろんなワクチン打たなくちゃいけないですよね、
はい、
子供さん生まれたらですね。
そうです。
で、なかなか忙しかったりとか熱が出て打てなかったりで3回打ってないって方がおられるらしいですね。
はい、予防接種調停予定が今日があるんですよね。
もしね、もう今更、取り戻せないけど、お母さんになるということはね、そういうことを決意せんといかんということなんですよね。
はい、
だからまあ、ただ、育てるだけじゃなくて、きちんとその、次の世代にですね、 病気が持ち越されないようにするってことも、大事な使命なんでですね。
はい。
やっぱり、まあ、妊娠したら、決意を新たにしてもらわんと、はい、いかんのじゃないかなと思うんですね。
はい。
だから、B 型肝炎のお薬はですね、さっき言ったように、特効薬はないけど、ウイルスを抑える薬しかないんですが、こうやって、ワクチンがありますんでですね、はい、ワクチンを接種している限りは、次の世代に持ち越されることがないんで、
はい、
これももう、年数が経っていけば自然と治るはず。だから、もう、C 型肝炎の治療からもうあって、もう治療もほとんど終わってますけど、B 型肝炎もあと数十年すれば、亡くなる病気に なってるはずです。
はい。
うん。
わかりました。
よくこれ聞かれるんですけど、はい、B 型肝炎とかですね、C 型肝炎に感染していると分かったときに、お皿は別にせんといかんのじゃないんですかとか。
ああ、感染。
感染ですね、うん。お風呂の水を変えた方がいいんじゃないですかと聞かれるんですが、
はい、
この、今日の番組の冒頭にお話したように、血液を介して感染する病気なんですね。B 型肝炎、はい、C 型肝炎ですよね。ですから、まあ、例えば我々のようなその医療従事者はですね、まあ、採血するときに使った針を治すときに間違ってこう、手に刺さったと。これは感染する可能性あります。
はい、
ですけど、まあ、日常生活の中でそういったシチュエーションってほとんどないと思うんですね。
はい。
だから、まあ、お水を変えたりとかですね、お風呂の水を変えたりとか、お湯を変えたり、皿を別にするとかいうことはもう特別に必要ありません。
はい。
はい、今まで通りにやってもらって結構です。
大丈夫ですね。
はい。だけど、まあ、僕は、まあ、無理やり想定するとですね、例えばその夫婦の間で歯ブラシを共有していると。
はい。
ただ、一方が、歯ブラシを使った時に出血して、もう一方が使った時に、また出血する、
はい。
まあ、これは感染することになりますね。はい、あとはその、髭剃りをね、使って、はい、まあ、旦那さんが使ったやつを、まあ、奥さんがその、無駄毛剃りに使って、お互いに出血したりとか、いうようなことがあれば、これは、感染することがあるかもしれませんけど、まあ、普通ね、共有している人はほとんどいないと思いますんで、まあ、事実上、やってはいけないってことは何もないということですね。はい、まあ、それさえ守ってもらったら、一般にこう感染することはありません。
はい。はい、
だから、ね、コロナウイルスと絡めて、まあね、コロナウイルスは息で、ね、空気感染しますけど、はい、C 型肝炎ウイルスも B 型肝炎ウイルスも血液感染なんで、
はい、
血液を介してしか感染することがありませんから、
はい、
まあ、これはしちゃいかんということは特別はないですね。
はい、やっぱり正しいことを知っていると、
うん、
そこで安心できたりしますよね。そうなんです。
はい。はい、だから、そのほら松田さんが言われるように、敵を知ってるってことですよね。
はい、
うん、はい。どんな特徴を持ってるのか、どんな風にして、こうね、世に出てくるのかということが分かってればね、
はい、
そんなに恐れることはないけど、要するに、まあ、マニュアルに従って行動しておけばいいわけですよね。
はい、
だけど、どんなもんか分からんと、どこまでやっていいかとか分からんじゃないですか。
はい、
そういうことが結局ね、恐怖につながって、どうしていいのか分からんということになるんじゃないかと思うんですね。
はい。ではですね、赤杉院長、肝臓外科専門ということで、はい、どういった症状でまずこう相談に来られる方が多いんですか？
ですね、はい、僕はもう治療する側にいますんで、
はい、
ほぼ、まあ、一般の先生からの紹介で来られます。
あ、そうなんですね。
はい、だけど、まあ、どうしてその肝臓がんができているか分かるかというとですね、はい、これはもう冒頭に戻りますけど、 C 型肝炎に感染しているのか B 型肝炎に感染しているのか、これが分かった時点で、いつかその癌が出るかもしれないという目で、先生たちは、まあ、見てるわけですね。
はい。
だから、症状がなくても、こう超音波の機械で、肝臓を見たり、
はい、
CT スキャンを取ったり、血液検査ですね、肝臓癌ができてないかのそのマーカーを測ったりとか、いうこともずっとされてるわけですよ。で、どっかで引っかかってると、まあ、紹介して、僕のところにお見えになるというケースがもうほとんどです。
はい、
一般に見てある先生たちが、やっぱり、目配りをしていただいているということが、はい、まあ一番強いですね。
あ、うん、そうなんですね。
これはですね、僕一人頑張ってもなかなか治療に結びつかんのですよね。
はい、
普段見てある先生たちが、まあ、B 型肝炎見つけたから見てくれとか、
はい、
C 型肝炎見つけたからちょっとフォローしとってくれというふうに紹介していただけるから、
はい、
僕の方でこうチェックができるわけです、
ね。はい。
もうそれがなかったらですね、もうこれ痛くも痒くもない病気なんで、もう末期にしかわからない。
そうなんですね。
はい、肝臓って沈黙の臓器って言うけど、
はい、
表に出てくる症状はありませんです、ね。 わからないわけです、
ね。いや、逆になんか怖いなと思いましたけど。
そうそう。はい、だけど、まあ、C 型肝炎か B 型肝炎かということが、あらかじめ分かっていればですね、はい、もうずっとチェックしていくわけですから。まあ、それ以外の方になるっていうのは、もう非常に稀ですかね。うん、まあ、さっき言ったように。から、まあ、ご自分が C 型肝炎の方はですね、割とその、高齢の方が多くてきちんと病院に来られてるんですけど、はい、B 型肝炎っていうのはですね、僕らの世代より、まあ、上ですよね。まだ検査がなかった頃が、まあ、今ちょうど社会で働き盛りの頃で、B 型肝炎どこじゃないよと。働かんといかんのだよということで、はい、もう自覚症状もないからですね、病院に行ってない方がかなりおられる。それと、自分が B 型肝炎かどうかわからないと。調べたことがないと。はい、という方も、結構いるんじゃないかと思うんですね。だから、もう C 型肝炎は治せる薬がもう出ましたからいいんですけど、B 型肝炎の方はですね、まだ治せる薬、抑える薬しかないんですが、かなりの数が放置されてると思うんです。だから B 型肝炎ってもし自分で分かってるんやったらもうきちんと病院に定期的にチェックしないとこれはもう命に関わる病気だということをちょっとね自覚していただかんといかんですね。でこれ調べたことがなくてもですね、
はい、
例えば献血をするとかいうことで、はい、まあ自動的に分かります。
だからなんか検査してもらえるんですか。
はい、献血する際にはですね、まあ、当たり前やけど感染症 B 型肝炎とか C 型肝炎エイズとかもうこれチェックされますので、はい、もし、陽性反応が出た方は通知が行きます、ね。ですから、まあ、ただで調べてもらえるし、まあ、なんか、お菓子も、はい、たくさん食べれて、はい、まあ、いいことずくめなんですね。一回、まあ、献血されたことがない方はですね、はい、まあ、そういう意味でも、一回経験されるといいかもしれないですね。
そうですね。うん、はい。なんか現在も新型コロナウイルス影響で、まあ、減っているという話も、ね、うん、ありますので ね、
はい。はい。本当僕は、手術で、輸血を使う立場なんですけど、
はい、
本当申し訳ないけど、やっぱりこれはもう人を助けには必要なんですよね。
はい、
だから、まあ、チャンスがあればですね、機会があればぜひ受けていただきたいと思います、ね。新型コロナの話が出ましたんで、僕、医師会の理事をやってます。はい、そうすると、延岡市の対策について、ちょっと今日ね、はい、少し最後に、お話しさせていただきたいんですけど、陰圧室ですね、ウイルス感染症の場合に、入らないといけない部屋がですね、県立延岡病院に4床あって、共立病院に1床あります。で、この5床がですね、いわゆるその、感染症対策の部屋、使える部屋なんですね。で、まあ、5人、出た時には、まあ、この5床を使えばいいんですけど、 まあ、ちょっと僕が懸念しているそのパンデミックになった時です。あとクラスターが発生して広がった時にはもう5人では当然進まないですね、
はい、
でその時どうしようかというのを、まあ、ずっとあの医師会と行政とあの保健所とですね話し合ってきたんですが、あのまあ延岡では幸いですね、県立延岡病院に50床あのまあ使ってない病棟があります。それと共立病院があの移転したばっかりなんで、まあ旧病院がそのまま残ってるね、はい、それと延岡医師会病院があの現在50床ですね、ちょっと休床してましてベッドが空いてるんですけど、もうこれをなんとか使えないかということであの協議をしてきました、
はい。
でただですね、その人間がたくさん集まることができないんで、確保することができないんですね。これもどうにか保健所の方にお願いしてですね、まあ、九州福祉大学のスタッフの方に、まあ、急遽集まってもらうとか、 OG ですね、あの看護師さんたちの、まあ、引退した方にちょっと手伝っていただくとか、はい、声をかけてもらうとかですね、いうようなことでなんとか人員を集めようかと思います。でまあ、我々の共立病院ではですね、旧病院を使って、まあ、理論的にはあそこで195床あるんですけど、おそらくその、我々が使うということになると、まあ、県立病院で、まあ、最重症の方の治療をすると思いますので、はい、まあ、それが、まあ、治って、あるいはその、軽症の方とか、まあ、治って中等度まで回復した方を受け入れることになると思うんですね。そうすると、生活の場として、まあ、見ていくことが多くなるだろうと思うんで、はい、まあ、いわゆるその病院として使うということよりも、まあ、一時隔離という意味合いの方が強くなると思うんですね。そうすると、やっぱり個室を中心に使うことになると思いますので、まあ、25人から30人ぐらいは受け入れることができると思います。で、もしそれを超えて、感染が広がった場合にはですね、もう病院として機能させるしかないんで、その時はもうアイベアを使うしかないんですけど、一応まあ個室だけで25から30ぐらいは確保できると思います。
はい。
で、あとはその、一般のホテルを使うって話が、まあ、出てはいるんですが、現時点ではですね、まだ、どこということは、まだ決まってないですね。
はい。
だけど、まあ、一応、まあ、幸いにして、延岡は、現在はですね、もうポツンポツンと出ただけですね、東京のように一気に広がっていくような感じは、今のところないんで、時間が稼げてますから、はいはい、この稼いだ時間の間にですね、もう万全の対策取れるように、我々は動いてますんで、まあ、たとえ広がっても、これだけの、病床が確保されていますから、なんとかなると思います。
うん、これはもう、延岡市民にとって心強いですよね。
うん。まあ、そう言っていただけるといいけど、うん、まあ、かからんにね、
越したことは。越したことはない、広がらないに越したことはないんですよね。そうそうそ
う、準備は進めております。
はい。はい、ありがたいですね、はい。よろしくお願いします。はい
Was ist das? それは何ですか？今回も延岡共立病院赤須育太郎院長にお話を伺いました。いかがでしたでしょうか？お送りした曲は赤須院長セレクト、大滝栄一 A 面で恋をして、君は天然色、ペパーミントブルー、白い港でした。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。 Was is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue.Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.